サルトル情報局。
お元気ですか。ミキシー大好きサルトルこと森田勝がお届けをいたします。サルトル情報局のお時間です。春といえば、まあ、何かとこうオープンをするということについても結構いい季節だったりするのかなというふうに思いますね。3月の28日に神戸電鉄の新駅舎が完成をいたしまして、この時こうオープニングセレモニーが行われました。それから4月2日なんですけれども、こちらは旧横川支所が学習スペース、そして多世代交流スペースということで、こちらもオープンをいたしました。4月の1日いうことになりますけれども、こちらは別所夢街道が新たにサイクリングロードとして開通するということで、こちらもまたオープンしたということになります。ずっとこうオープン続きということになっておりまして、オープン新しくこう開かれるというね、そういうのを聞きますと、なんやこう気持ちがウキウキすると言いますか、開かれるというか、なんかこうこれから何かが始まるぞというようなね、そういうような感じがしたりしますね。今日お届けしたいなというふうに思っておりますのは、これまたオープンするという話題になるんですけれども、以前あれはいつでしたかな、2020年でしたっけ、鍛冶屋橋ね、これがこう美濃川の上にかかりましてですね、でその鍛冶屋橋の開通式ということで、一度これはサルトルのミキテクテクマップやったと思うんですけれども、まあ、それで、放送の方をね載せさせていただいたかと思うんですけれども、そっから向こう、加古川三田線までどないなっとんねやろいうていうことでね、皆さんやきもきをしておったかと思うんです。今か今かと待ち望んでおったかと思うんです。いよいよ、4月のこちら5日火曜日ですけれども、開通をするということになりました。4月の5日これはね開通式というのが行われなかったんですよ。でもまあせっかくこれね開通するいうということやから、まあ、最前申し上げました通り、何かとね、新しく始まるいうというようなことを皆さんに気分的に味わっていただきたいなというようなことを思いまして、今日は開通のことをいろいろとお伺いしておりますのでお届けしたいと思います。さあサルトル情報局、15分という短い時間ではございますが、よろしくお付き合いのほどお願いいたします。この番組は様々な角度から三木市の地域の活性化に取り組んでいます。三木全体を応援する三木のファンクラブ NPO 法人 This is 三木の提供でお送りいたします。今まさに開通しようとしております三木思想線高木末広バイパスのところに私今おります。お話を伺いますのは北播磨県民局加藤土木事務所小林英介さんです。小林さんどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
小林さんいよいよですね。
そうですね、いよいよ長年地元の方々が待ちに待った開通が今日になりました。約20年ぐらい計画が今すべて終わることになります。
この線なんですけどもね、まずできることによってどんな効果があるんでしょう。
そうですね、まず今現状新神戸電鉄の三木駅前がかなりの渋滞になってる状態なんですけど、こちらのバイパスが開通することによって、交通量が三木駅前に集中していた交通量がこちらのバイパスに分散されることによって、市街地の渋滞の緩和に大きくつながるかなと思ってます。
この高木末広バイパスというのは、どこの話なのかと言いますと、国道175号線福井のランプ、それを降りてきて、そして ローソンがありますでしょう。そのローソンのところ今封鎖になってると思うんですけれども、そこから2020年でしたね、鍛冶屋橋いうというのが開通しましたが、その鍛冶屋橋のまでの線ですね。
そうですね、国道交差点名称で言いますと、国道175号入り口交差点から北に上がっていって、鍛冶屋橋、2年ほど前に開通した鍛冶屋橋を通り抜けて、美濃川を渡ったところまでが、このバイパスの区間となります。
こちらが、兵庫県県道の三木思想線という線なんですね。
そうですね、県道23号、三木思想線の一部になります。
今までもその三木思想線というのはあったじゃないですか。でそれがちょうど三木鉄道の三木駅のところを走る線ですね。あそこのことですよね。
そうですね、これまではそちらの方が、三木思想線になってたんですけど、そちらの、先ほど申し上げた通り交通集中があるというところからバイパスを作ろうという計画になって、この高木末広バイパスに、バイパスという形で振り替えたっていうのがこちらの道路になります。
あれずっと僕市道やと思ってました、三木市道やと思ってたんですけど、あれ実は県道やったということなんですね。
そうですね、実は県道の三木思想線、三木駅前通っていうのは県道になりますね。
でそのちょっとこう狭いというかそういう道やったやつが、国道175号線入り口からずっと越えまして、鍛冶屋橋越えまして、三木市末広の方まで、イオンのところまでですね、つながっていくということになりますね。それだ、要するにそういうことがバイパスやということなんですね。
そうですね、現状道が狭かったり交通量が集中しているようなところを、新たにいい道を作って、でそちらの方に交通を大きく転換させるっていうのが大きなバイパスの目的ではあります。
さあ今回のこの供用開始部分なんですけれども、何メートルですか？
今回新たに供用開始する区間は340メートルとなってまして、2年ほど前に、開通した鍛冶屋橋の区間、と合わせて合計約980メートルが今回の高木末広バイパスの全延長になります。
1キロ近くいうということですね。この道なんですけれども、三木から出られる方、そして外から入ってこられる方も便利が良くなるのかなというふうに思います。
そうですね、特に国道175号の、175号とも直結するような形にこれでなるんで、南から来られる方も北から来られる方も、175号を降りて三木市街地に行くのには大変便利になるかなと思います。
市街地がこれから盛り上がっていくということも期待されますか？
そうですね、これ、たくさんこのバイパスを利用していただいて三木の市街地の方に出かける方が増えれば、もう町の活性化につながるかなと思ってます。
じゃあ道のね、道幅なんですけども、これ何メートルなんですか？
そうですね、道幅、道路の幅員としては、約7メートルで、歩道が、両側についてまして4メートルずつ、約4メートルずつついてます。合わせてだいたい15メートル程度の道路となりますね。
歩道がね、4メートル、4メートル幅が両側についてて、本当にこれ安全やなというふうな感じがしますね。
そうですね、なかなかこういう道路っていうのはないんですけど、昔からのこの町の要望だとか、そういう都市計画とかでそれを反映させて昔の計画が生きてるんかなっていうところで、なかなか珍しいほどの広さなんですけど、実際通学路にもなりますし、子どもの安全とかに大きく寄与するかなとは思ってます。
はい、この4月に入りましてから三木鉄道の跡地 がサイクリングロードということで、開通をしたということになるんですが、こちらがまた起点にもなるんですよね。
そうですね、こちらもそのサイクリングロードの一部となってまして、安全にサイクリングできるような安全喚起の標識とかも合わせてところどころつけておりますんで、そういった意味でも観光の活性化にはつながるかなと思ってます。
市街地の活性化であり観光の、活性化であり、いろんな意味でこの道が便利になるということですね。
そうですね、市街地の活性化と、あと交通の安全対策、いろんな面で大きく貢献できているかなと思います。
今僕たちがこういるところ、まさにここですよね、サイクリングロードの起点というのが。
そうですね、旧三木鉄道の跡地、その起点がこの道路にもつながるんかなと思ってます。
ちょうど今桜の季節でね、桜が今咲いておりますけれども、この道を通っていただいて、自転車の方もご利用いただく、で車の方も当然この道を通っていただく、歩行者の方も安全にこの道を通っていただくということで、皆さんにご利用いただけることが予想されるなというふうに思うんですけれども、最後に小林さん一言お願いできたいなと思うんですが。
そうですね、延長としてはこの約1キロというぐらいの、それほど長くない区間なんですけど、この道を作るために約20年ほど、いろんな方のご協力、地元の方をはじめ、こちら住んでいる自治会長の方々にはすごいお世話になりました。でこの地区だけでなく、もう三木市内の方々全体が待ち望んでたバイパスの開通だと思うんで、私担当者としてもこの最後の締めを迎えられたっていうのはすごい感慨深いなと思ってます。この道路が、町の活性化につながれば、すごく嬉しいことだなと思うんで、ぜひご利用していただけたらと思います。
わかりました。今日お話を伺いましたのは北播磨県民局加藤土木事務所小林英介さんでした。小林さん、どうもありがとうございました。今国道175号入り口におります。この入り口の付近にはカラーコーンがだいたい1メートル50センチ間隔ぐらいで並べられておりまして、二次開通なんですけれども、その開通と同時にこれが覗かれるというふうになっております。そして今この道が開通されるというので、付近の住民の方々が沿道に出てこられて、開通の様子を今か今かと見守っているような、そんな状況です。まもなく開通になります。
2時になりました。三木市総線高木末広バイパス開通します。
失礼ですけども、おいくつでいらっしゃいますか？
僕はもう87です。
大きな道ができました。率直なご感想をお聞かせください。
もうな、狭い狭い道やったんや、こうね、あで川の土手をずっと飛んじゃったけどね、それでこんな道ができて、もう大変もう助かってます。はい
高木末広バイパス開通の様子をお届けいたしました。それじゃまた来週、バイバイ。